先日、友達に絶対に言ってはいけないことを言ってしまったんですよ。京都のお土産をもらったんですね、二つ。で、一つが蕎麦茶だったんですよ。皆さん蕎麦茶想像してください。あの粒々のね。で、もう一つのお土産がブブあられっていう、私初めていただいたんですけど、まあでもみんな多分知ってる。めちゃくちゃちっちゃいあられですよ。あの、ごまより少し大きいかなぐらいの、お茶漬けの上にかけるようなあられらしいんですけど、わかります?お茶漬けの素とかの中に海苔と一緒にさ、ちっちゃいあられ入ってるじゃん。あれのこと。あの、あられだけパックになってるやつ。じゃあ、蕎麦茶とブブあられをいただいたんですね。どっちもさ、その粒々がよく見えるパッケージに同じぐらいの大きさの粒々ね、入っててさ、これ絶対言っちゃダメだよなーって思いつつ、どうしても言いたくなっちゃって止められなかったんだけど、すごい鳥の餌みたいひどいね、人からさ、京都の上品なお土産いただいといてさ、でも本当にそうとしか見えなかったんですよ、このセットでもらってね。まあ、仲いい友達だったから、こう笑って本当だとか言って言ってくれたけど、絶対言っちゃダメ。もらっといて鳥の餌とか言うのは、とっても美味しくいただいてます。藤岡みなみのおささらナイト!皆さん、やっほー!藤岡みなみです。今週もポッドキャストオリジナルでお送りしていきます。ハッシュタグは番組本編と同じおささらナイトをつけてツイッターでつぶやいてください。いつも見てます。いつもありがとうございます。はい。ちょっとだけね、間が空いてしまってご心配をおかけしました。待っていてくださった皆さんありがとうございます。この一つ前に上がっているのがイレギュラーな回なんですけど、日常アンサーソングスペシャルっていうのが更新されてますので、よかったらそちらも聞いてみてくださいね。なんかまだポッドキャストを聞いたことがない人をポッドキャストに誘うっていうテーマで STB ラジオで放送されたスペシャルがあって、その音源になります。ぜひぜひよろしくお願いします。少し前ですね、1ヶ月前ぐらいに久しぶりに私のおばあちゃんに会いに行ったんですよ。まあね、PCR 検査とかをしてから一人で完全にこう防御して行ってきたんですけど、もしかしてね、年末年始はもっとなんかこうピークになっちゃうかなーって思って、それで行けなかったらどうしようっていう思いもあって、まあ一人で行ってきたんですけど、どのぐらい久しぶりかっていうと、1月のおじいちゃんのお葬式ぶりで、おばあちゃんがさ、一人になってすごい心配だったんですね。だってさ、結構そういうさ、元気だったのに一人になって急にこうね、ぎゅーっと寂しくなって、なんか元気がなくなっちゃう人ってよくいるじゃないですか。だからそうなっちゃうかなと思って心配ではありつつも、やっぱり今年はなかなかね、しょっちゅう行くこともできなかったので、どうしてるかなと思って、もともとすごい明るいおばあちゃんなんですけどね。で、どうかなと思って会いに行ってみたら、思ったよりすごい元気で、まあもちろんね、めちゃくちゃ寂しがってはいるんですけど、なんかおじいちゃんのこと話してるとすぐ泣いちゃうし、祀られて私も泣いちゃって、こう一日の中で何回も二人で泣いてる時間もあったんだけど、でも、やっぱりいつものおばあちゃんって感じがして、すごく安心したんですよ。で、夜寝るときに、私のための布団っていうのを別の部屋に用意してくれてたんですけど、なんかね、広いお家におばあちゃんと私別々の部屋で寝るのも寂しいし、なんかせっかくだからおばあちゃんと一緒に寝たいなって思って、で、以前はおじいちゃんとおばあちゃんがセミダブルベッドで仲良く一緒にね、寝てたんですよ。なのでおばあちゃんも久々にね、ベッドで孫が一緒に寝てね、くれたら喜ぶかなーってって思って、あ、今日は一緒に寝ようって声かけたんですよ。で、そしたら、私忘れてたんだけど、おばあちゃんってものすごい暑がりで、いつもほてってて、で、私はものすごい寒がりなんですよ。でね、そのベッドに入って横で一緒に寝ようって言ったんだけど、その5分後ぐらいね、本当にすぐ、ちょっと暖房をつけたら、暑いってなって、もう真っ赤な顔になっちゃって、で、気づいたらもうおばあちゃんがリビングのソファーで寝始めてて、でね、最近おばあちゃん家のソファーを新調したんだけど、 今日初めてこのソファーで寝てみるとか言って、もう早々に別の部屋行っちゃって、一晩そのソファーで寝させちゃって。ねえ、とんでもないよね。一緒に寝たらほっこりとかさ、思ってたのにさ、結局おばあちゃんを追い出して終わりっていう。本当に、本当にひどい孫。孫のおごりでしたね。一緒に寝たらほっこりとか言ってさ。あと温度の誤算がすごいっていう。でもね、またいい時期に、いつかな、なんか季節、いい季節にまた再挑戦したいと思ってます。というわけでコーナー行きましょう。今週は純喫茶みなみスペシャル。はい、ここでは本編で読み切れなかったお便りなどをまったり読んでいくんですが、普通のお便りがたくさん溜まっているので、できるだけたくさん読んでいきたいと思います。カランコロン、いらっしゃいませ。このコーナーはいつも私がおすすめドリンクを出しているんですけど、ちょっとドリンクのリクエストもあったので1つ目読んでいきたいと思います。おささらネーム、ポルティ275さん。みなみさん、スタッフの皆さん、おばんでがんす、おばんでがんす。先週のポッドキャストへのいざないも面白かったです。日常アンサーソングも回を追うごとに完成度が高まっていっているのが分かり、これは名曲生まれますよ。レコ大狙いましょう。めっきり寒くなりましたね。純喫茶みなみの特製ココアが飲みたいです。特製ココアのご注文いただきました。はい、じゃあ今週のね、純喫茶みなみの飲み物は特製ココアです。私はね、ココアね、とびっきり甘くしたいの。だってさ、甘いものが飲みたい時じゃないとココアって飲まないじゃないですか。そうじゃなかったら別にね、なんか甘さ控えめのカフェオレでもコーヒーでも紅茶でもいいんだし、もう甘々なものにこう寄りかかりたい私を守ってみたいな時に私はココアを飲むので、外でも家でもね。なのでもうめちゃくちゃ甘いココアにします。濃い、若干ドロッとしている。そして、あ、これはもし苦手な人がいたら乗っけなくていいんですけど、あのね、基本生クリーム乗せてみましょう。どうだこれね。あの、皆さんで今日一緒に飲みながらね、メールをゆっくり読んでいきましょうね。ラジオネーム、切りっぱなし金太郎さん。みなみさん、おささらスタッフとリスナーの皆様、ご無沙汰しております。前回の放送でみなみさんが勝手にラジオネームのコーナーでつけたラジオネームをどれにしたのか気になるとおっしゃっていたので、これは早く伝えなければと思い、急いでメールしました。本当はもっと早くメールすべきだったんですが、いろんなコーナーでネタを考えてはみたものの、本当にこれでいいのかなと行き詰まり、文章を考えては消しての繰り返しで、あれよあれよと毎週土曜日を迎えていました。こんなことではいつまで経ってもラジオネームをお披露目できないので、今回はお知らせのメールをさせていただきました。本当に全部気に入ったんですが、特に気に入ったのが切りっぱなし金太郎です。切りっぱなしボブの私が大好きなクマにまたがっている姿がすっと頭に浮かんで、これだと思いました。本当にたくさん考えてくれてありがとうございました。また何か面白いことが頭に舞い降りましたらメールいたします。切りっぱなし金太郎、以後お見知りおきを。あ、ラジオネームを私がこう授けるというコーナーで、でも私も一個だけ決めるのはなんかこう気に入らなかったらどうしようとか思うので、4つぐらいなんか候補を出すんですけど、その中でどれが選ばれたのか次に投稿してくれないとわからないということで、全部気に入らなかったのか、それとも投稿でまだ悩んでるのか、どっちだろうみたいなことを結構しつこく言ってたら気を使って教えてくれた。この方はボブね、あのパッツンですね、いわゆる切りっぱなしボブというちょっとね、流行ってるというか、すごいおしゃれな人のね、髪型ですよね、の方で、クマが好きっていう方だったので、ちょっと切りっぱなし金太郎っていう名前に金太郎いい名前だなぁ。本当にね、嬉しいです、気に入ってくださって。全然なんていうのかな、気持ちはわかるんですけど、気負わずどうでもいいことでも送ってくれたら嬉しいです。はい、ぜひお待ちしてます。続いても私が名付けさせてもらったラジオネームだ。ラジオネーム、サイエンスハクションさん。おささらナイト様、みなみさん、こんばんは。こんばんは。読書の秋という言葉がありますが、多分今年の秋が自分にとって初めての読書の秋かもしれません。明らかに読書量が増えているんです。そして気づいたことがあります。それは読書感想文は本当に心が動いた時には自然と書きたくなるということです。 小学生の頃、読書感想文と言われても何を書いていいか全くわからず、とっても困った記憶しかありません。正直本をほとんど読まない子供だったので、無理に読んだ本で感想を書くなんて今思えば書けるはずがないですよね。でも最近は今まで以上に読書が楽しくなってきています。南さんのおかげと言っても過言ではないはず。おささらないと聞くようになり、今まで以上に南さんのツイッターやノートなどを見るようになった結果、自然と本を読んでみたくなったんです。今は三木那由他さんの言葉の展望台を読んでいます。自分には共感する部分が多くて、この気持ちを誰かと共有したい、他の人は読んでどう思ったのか知りたいと感じています。きっとその思いをまとめると読書感想文になるんだろうな。だから読書感想文が宿題になるのはちょっと違うかもしれないと思いました。もし宿題にするなら、1年間のどこかで心が動いた時に書いて出してねって言ってくれたら、小学生の自分は困らなかったのかもしれないな。なるほど。いや、気持ちはわかる。その、いい本を読んだ時ってめちゃくちゃ人に勧めたくなるし、言葉が溢れてきますよね。そして読書感想文は私も子供の時、もちろん苦手でした。書き方わからなかったね。だけど、もしこのね、いいと思うんだけど、この1年間の心が動いた時に出してください。これいいとは思うんだけど、私もこの宿題だと3月31日に出す気がする。なんだかんだ課題って言われると、それが何であろうと私はギリギリになってしまう。まあ今は違うんだけど、子供の頃はね、そうなってしまうから難しいね。子供の頃もさ、本めちゃくちゃ好きだったけどさ、そんな自分でも読書感想文はなんかさ、すべてを書こうとしちゃうんだよね。こう芯を食ったことを書かなきゃいけないとか、こう主題を捉えていなきゃいけないとか思って自分でハードルを高くするんだけど、全然実はそういうことがなくて、本当にいい感想文ってきっとね、もっと個人的なことから始まっていいだろうし、自分の心に刺さったところを書けばいいんだから、別にね、本当に筆者の言いたいことみたいなことをさ、こう国語の宿題のように捉えてなくたっていいんだっていうことに、もう学校を卒業してだいぶ経ってから気づきましたね。ね、読書感想文が好きだった人っています？結構レアじゃないですか。読書感想文が好きでたまらなかった人がいたらメールください。続いて、ラジオネーム四ツ谷サイダーさん。南さん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。実りの秋、美味しいフルーツ食べてますか？私はというと、職場の周りが柿の木だらけ、無人販売所だらけなので、毎日柿を食べています。夏には桃の木だらけだと思っていたのに、植え替えたと思うくらい柿の木だらけです。そうそう、南さんは柿の皮は剥く派ですか？私は切ってもらうときは剥いてもらい、そうでないときは皮ごと丸かぶりする派です。柿の皮はとても栄養豊富で風邪予防にもいいので、皆さんも柿の皮を食べて健康を蓄積してください。私柿の皮食べたことないです。なんか硬そうとか思ってた。あ、そうなんだ、栄養いっぱいなんだ。今度食べてみます。そう、おばあちゃん家に行くと必ず柿を食べるんですけど、子供の頃柿がね、全然好きじゃなかったけどね、最近は好きで、この間もおばあちゃんとね、柿をね、二人で食べたんだけどね。どうやって食べたかっていうと、柿ヨーグルトで食べましたね。ヨーグルトの上に柿を、熟れた柿を乗っけてね。で、ちょっと蜂蜜かけて食べたら美味しかった。柿の木だらけ。あ、そうなんだ。どこの地方かな。いいですね。皆さんも好きな柿の食べ方ありますか？柿じゃないか。柿？私ね、本当にね、これ何年ラジオパーソナリティやってるんだってね、思われると思うんだけど、柿なのか、熊なのか、熊なのか、わかんないのよ。わかんないのよ。なんで怒ってんだって。調べればいいとかじゃなくて、何回調べてもわかんなくなっちゃうの、どっちがどっちか。そういうものってないですか？私だから、チンゲン菜と小松菜毎日のように取り扱ってるのに、どっちかどっちか分かんないのよ。この脳のバグなんだけど、柿クマクマ分かんない。分かる？続いて、みなみちゃん、スタッフの皆さん、ごきげんよう。ごきげんよう。東京からラジコで聞いてる、ラジオネーム電気羊です。クリーニング屋さんを探したら、同時にとある事実も発見してしまった話です。 先日お世話になっていたクリーニング屋さんが閉店してしまいました。このままでは部屋にワイシャツがたまる一方なので、他のお店を探すことに。Google マップで近所のクリーニング屋さんを検索すると、何これ？めちゃくちゃたくさんある！最寄り駅までに2軒、スーパーの近くに1軒、たまにコーヒーを買いに行くコンビニまでの間に1軒。つい、おおっと声に出してしまいました。いざ行ってみると確かにそこにクリーニング屋さんが存在します。普段から通っている道沿いで探すまでもなく簡単に見つけられました。これまでも目に入っていたはずなのに無意識のうちにスルーしていたことに気づきました。まるで映画の中に出てくるような赤外線のトラップを可視化するメガネをかけたかのような衝撃です。大げさすぎるよというツッコミが聞こえてくるようですが、クリーニング屋さんだけでなく自分の周囲で自分に関係なさそうなもの、興味のないものを知らないうちに透明にしてしまっているんだなぁと思った出来事でした。ちなみに最寄り駅に近くて夜遅くまでやっているお店を選びましたが、その店の近くで和菓子屋さんも発見したので今度行ってみたいと思います。みなみちゃんは和菓子にコーヒーあり派なし派？僕はあり派です。すごいこのお便りのその質問の角度がすごい見えなかったものが意識するとめちゃくちゃ見えるっていう話でね、すごい面白いんですけど、急になんか曲がり角を曲がるように和菓子にコーヒーはあり派ですかっていう質問に落ち着くという、すごく面白かったんですけど、あり派ではある、うん、なんだけどしない、うん、お茶があればお茶を飲みますね、なんかせっかくだから。別になしだとは思いませんけど、はい。この現象って多分名前ありますよね、忘れちゃったけど、この現象の名前覚えてる人いたら教えてください。そう、本当に人はさ、自分が見たいものだけを選び取って見ているという感じがあって、私もこの間、まあ、引っ越してから全然この町の郵便局に行ったことがなかったっていうのもあるんだけど、でも毎日通ってる道の中に郵便局があることに気づいて、その郵便局この辺ないよなって思ってたのに行かなきゃいけなくて、地図で見たらめっちゃ近くにあるじゃんと思って、でいつも通ってる道に出現したんですよ。いや絶対いつも通ってる道にね、ずっとあったはずなんだけど本当に一切目に入ってなくて、っていうのもその郵便局の向かいになんかめっちゃ派手な看板があって、いつもそっちを見ちゃうのね。なんかだからなのか郵便局が全然目に入ってなくて、でもね、認識してなかったっていうことは私の世界になかったものがある日現れたっていう感じがしましたね。あとこのなんか自分が妊娠してる時、すっごい妊婦さんが街に多いなって思いました。あ、こんなにたくさんね、お腹が大きい人っていたんだって気づかなかったなって思ったし、なんかあと私はやったことないけど、松葉杖をついてる人もなんか松葉杖の人がすごい目に入るようになるとか言ってて、これは本当にありますよね。本当に目に見えてないものがたくさんあるんだなと思いますし、なんかそれは楽しいことでもあるし、もしかしたらね、自分がなんか何かを知ったり経験したりすることで他の人の困っていることとかも見えやすくなったりするかもしれないし、すごく人間の面白い不思議な部分だと思います。ありがとうございます。続きまして、室蘭市山賊レロさん。北海道白老町にある民族共生象徴空間ウポポイでアイヌの伝統的な楽器ムックリを買って今は練習中です。南さんはムックリを演奏したことがありますか？なかなか難しいですがマスターしたいです。私もね、持ってます。何本か持ってます。ボンで合ってるかな。ブヤンブヤンブヤンブヤンブヤンブヤンブヤンって感じの音がしますよね。で最初は鳴らないんだけど、鳴らせるようになったらすごい嬉しいっていうあれですね。これね、結構ね、何回ももらったんだよね。でもなんか北海道での仕事の時に、なんか北海道のなんかこうね、働いてる人とかが、みなみさん、いいものあげますよとか言ってさ、なんかすってさ、くれる。何かと思って、こう、なんか竹とんぼみたいな見た目でさ、何かと思ったらいつもむっくりなんだよね。それで、持ってますとも言えないじゃん、なんか、その、いいものあげますよとか言われたらさ、だから、わーとか言って、あ、これあれですよね、ビヨンビヨンってやつですよね、とか言って何回かもらって、家に3つか4つぐらいある。あ、でもさ、日常アンサーソングのコーナーに入れたいね、あの音。 あ、今度ちょっとやってみよう。あと日常アンサーソングで音を募集したんですよ。そしたらめっちゃいい音が来てました。2件来てました。でまあちょっと今週は作る暇がなかったんだけど、またそれを使って日常アンサーソングを作りたいと思ってるので、皆さんの最近のね日常の話でもいいし、あの日常で採集した音でも何でもいいので送ってください。はい、いい音でした。ありがとうございます。ではでは、純喫茶南今週は閉店です。ちょっとね、甘いものが苦手な人に甘々なココア出してたらすいません。塩昆布でも各自食べといてください。はい、というわけでおささらナイトポッドキャストでも皆さんからのメールを募集しております。他にもいろんなコーナーがございます。生きていて道端で、これって本当にそうって思ったことを送ってくださる、本当にそうかなのコーナー、1ヶ月に1回は思い出しますのコーナー、日常アンサーソングのコーナー、ミックステープのコーナー、妄想北海道旅行のコーナー、そしてラジオネームを考えるコーナーなどなどございます。妄想北海道旅行のコーナー久しぶりにやりたいですね。冬になったし、冬の北海道をこう楽しむみたいなね、やってみたいですね。いろいろ過去のコーナーでも全然いいので、はい、おささらナイトに送ってください。宛先は南@stv.jp です。はい、というわけで今週のね、おささらナイト本編の放送では、なんと久しぶりにほっこりグランプリが始まっております。ほっこりグランプリといえばね、おささらナイト冬の風物詩。あったかいこう靴下とか、インナーとかを売っているね、もちはだというブランドがスポンサーになってくださっていて、毎週1名様にネックウォーマーがね当たるというね、すごいスペシャルなコーナーが今年の冬もやってきております。なのでそちらも合わせてお楽しみください。ではではね、今から皆さんお仕事ですか、学校ですか、それとも夢の中ですか、それとも今食器を洗ったりしているのかな、いろんな人がいろんな活動をしているかと思いますけれども、来週もぜひまたここでお会いしましょう。来週からも皆さんに、来週というかね、明日からもこの後からも皆さんに面白いことが起こります。過去予言というわけで、またここで会いましょう。お相手は藤岡みなみでした。またねー。